こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は恋したいのに男性に対する恐怖心が邪魔をするというテーマでお話をしたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、男性に恐怖心があるから恋愛に臆病っていうのはなんとなくわかるんですけども、私は恐怖心はないんですとあるねアラサー女性がおっしゃってたんですけれど、この方はむしろライバルのように男性のことを敵視してしまうことがあって、やり込めてしまってドン引きされてしまうというふうなお悩みをお持ちでした。はい、優しくしたいのに冷たくしてしまったり、自分の気持ちを持て余してしまっているあなたへのメッセージになります。30代女性のですね A さんという方が、仮にねお名前 A さんとしますけれども、この方はですね男性とね心の通ったお付き合いをしていずれ結婚したい、そんな風に思っていたんですね。でそのために一生懸命婚活したり、それからマッチングアプリをしたり、出会うきっかけを作る努力はね本当に一生懸命頑張ってらしたんです。ところがいざお付き合いが始まるとですね、自分でも気づいている、この方の場合気づいてるんですけど、いらないくせにねちょっとこうなんて言うんだろう、翻弄されてしまっていたっていうことなんですね。はい、でそれが、付き合う相手に対してですね敵対心を抱いてしまうっていうことなんです。でそしてそれはですね、実は恋愛だけではなくて仕事などの面でも現れてしまっていることにも、ちょっと気づいていたんですね。はい、でどうしてこんなに男性に対して敵対心を持ってしまうのだろう、このままじゃ心から愛する人なんてできないんじゃないだろうかと、ちょっと不安とそれから寂しさを感じていたんです。はい、でこういったご相談者様はですね、この A さんだけではなくて意外と多くいらっしゃるんですね。そしてどうしてなんだろうって違和感を感じているわけなんです。でも何て言うのかな、理由が分からなくて悶々としながら愛を求めているんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。はい、1つ目が男性に対してついムキになる不運、それから2つ目に守ってあげたかったのはこの人、そして最後に男性に、敵対心を捨てたら、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容はですね、私の公式サイトのコラムでも綴っています。読んでみたいなというあなたは、この配信スタンド FM のですね、配信の概要欄のリンクから読むことができますので読んでみてください。では早速一つ目の男性に対してついムキになる不運ということについてお話入っていきたいと思うんですけれども、男性に対してね敵対心を持ってしまう女性は、同時にですね恋愛したり結婚したりしても相手に甘えることができなかったり頼ることができなかったり、素直になれない自分をちょっとこう持て余しているっていうことがね多かったりします。そしてそんな自分の性格によってね相手との関係性に冷たいこうひんやりとした空気が流れてしまうことに、なんて言うんだろうかな、ものすごく罪悪感を抱いてるんですね。はい、男の子に対してムキになっていたなって、そのね先ほどお話しした A さんはね、小学生の頃の自分を思い出したんですね、セッションの中で。はい、で小学生の頃なら体格も腕力も男女の差はまだそんなにありませんよね。むしろ女の子の方が体格が良かったりもしますよね。はい、でその当時の小学生の頃の A さんはなぜか男の子に対して、対抗心とか競争心を持っていてね、それをね負けず嫌いな性格だっていうふうに自覚していたそうなんですね。でも大人になってから気づいたのは、いつも心のどこかに男性に負けたくないっていう気持ちがあって、それが恋愛や仕事面での心の居心地の悪さをね生み出しているんではないかしらっていうふうに、思ってたということなんですね。はい、でそんなふうにしてしまう自分をコントロールしようにもなかなかできなくて、うまくいってもそんな強制力っていうのは長く続かないですよね。やがて相手の心を打ちのめすか、自分からどっぷり恋愛を楽しむことができずに冷めてしまうか、そんな感じでね別れてしまうということを繰り返してたんだそうです。で 彼女のお話をね、私がお伺いしていて見えたことはね、まずですね、一つものすごい頑張り屋さんなところと、そして周りの気持ちをね、汲み取るっていう感性の高さだったんですね。でもしかしたらですね、子供らしい子供時代をね、 A さんあんまり経験してこれなかったのかもしれないなっていうふうに思ったんですけれど、よくよくお伺いしてみるとですね、彼女が小学生に上がる前に、両親がですね、離婚したそうです。で、年の離れたお兄ちゃんとお姉ちゃんがいたそうなんですけれど、まあ、2人はですね、自分のことでいっぱいでね、小さい彼女はおばあちゃんに預けられて、お母さんは仕事に出るようになったということなんですね。で、この時ですね、まだ甘えたい盛りの、A さんはぐっとその気持ちを押し込めていたようなんですね。なんでかっていうと、お母さんは仕事でくたびれていて、毎日すごく大変そうに見えて、とても自分のわがままなんて言える状態ではなかったんですね、はい。で、A さんの場合はね、ご両親の離婚後お母さんについていったわけなんですけれど、 A さんね、こんな風に感じてたんです。私がお母さんを守らなきゃ、はい、それをですね、いつも強く感じていたそうです。と同時にですね、こんな風にお母さんの状況を変えてしまったお父さんに対してね、なんていうのかな、すごくこう憎しみの気持ちが、ちっちゃいながらもですね、芽生えていたようなんですね、はい。で、2つ目の守ってあげたかったのはこの人っていうことについてお話し進めていきますけれど、 A さんはお母さんを守らなきゃ、お母さんを助けなきゃ、私がお母さんを幸せにするんだ、はい、そんな風に感じてたわけなんですね。ですので、そんな風に心に誓った幼い彼女はですね、自分の頑張りと、それからそういったパワーとね、それから同時にお父さんへの憎しみが、やがて男性への憎しみっていう風に変わっていって、負けず嫌いっていう形で男の子に対して競争心を燃やすようになっていったんですね。で、この注目すべきはですね、男性への敵対心の生まれる元となっているお母さんを助けなきゃ、私がお母さんを幸せにするんだっていう思いですね、はい。ここで親子の関係性が実は逆転してしまったんです。子供は親の愛情を受け取りながら成長していって、愛情の温かさを知って、それから人に対しても愛情を注ぐ喜びを知るようになっていくんですね。ところが、親からの愛情を受け取り損ねた彼女はですね、逆にお母さんへの愛を注ぎ続けようとしたんですね。こうなってしまうと、ちょっと逆流っていう形になりますね。で、これがうまくいかないということなんですね。親から子へ流れてくるはずの愛情ではなくて、子から親に遡ろうとする愛情は、思っているよりもずっと子供には責任が重くて、長続きしないどころか、子供自身の愛は受け取るものがなくて、空っぽの状態でね、虚しくなっちゃうんですよね、はい。で、彼女の悩みは男性への敵対心だったんですけれど、その根源はお母さんを守りたい、守らなきゃでした、はい。そのためにお母さんを不幸にしたお父さん、ね、男性よりもですね、強くあらねばというふうな思いがすごくあったということなんですね、はい。で、最後に男性に敵対心を捨てたらということについてお話をして締めくくっていこうと思うんですけれど、この A さんとのセッションなんですけれど、お母さんへの愛情でね、溢れたものになるかと思いきやですね、逆なんですよ。お母さんに甘えられなかった悲しみどころかですね、お母さんへの怒りが吹き出すものになっていったんですね、うん。お母さんを守りたいって思いながら、その実、はい、お母さんにめちゃくちゃ怒ってたんです。だけどそれをすることが許されなかった、ちっちゃい頃、うん、それを全て飲み込んで、ちっちゃい自分なりにですね、処理するしかなかったんですね。行き場のなくなった本当の気持ちが、日常生活で男の子に対しての異常なほどの対抗心となって、大人になってから付き合う相手や職場の男性に対しての敵対心となって、表面に現れていたんですね。で、彼女のとのね、セッションを、終えて、それから半年もしないうちにですね、彼女から彼ができましたっていうメッセージをもらったんですね、はい。そしてその後ですね、ほどなくして結婚しましたっていう連絡をもらったんですけれど、 まあ、もう以前のような男性への敵対心はもちろんなくて、素直で優しい女性として心から愛する相手と結婚生活を今は楽しんでいるということなんですね。はい、男性への敵対心という強い感情で気持ちが不安定だった彼女だったんだけれども、素直になれない人とか、あと頑張りすぎる人っていうのもまたどこかで自分がお母さんの役割を背負っている可能性があるかもしれません。はい、ということで今日は恋したいのに男性に対する敵対心が邪魔をするというテーマでお話をしてきました。私ももしかしたらというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM のですね、配信の概要欄から受付をしています。そして毎週金曜日にはですね、メルマガを発行しているんですけれど、悩みで心がよどんでしまったラボー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらは結婚していてもしていなくても、恋愛中でも、これから恋愛する予定の方でもですね、ヒントの詰まったメルマガになっています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも配信の概要欄のリンクからですね、登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。